言葉の贈り物、今日も昔話の語りをお届けします。この言葉の贈り物の時間で去年からお届けしてきた昔話の語りは、全国の子どもたちに昔話を語って届けている方々の語りでした。でその語りというのは、去年の5月の25日26日に飯田市内の柳田国夫館、民族学者柳田国夫の元東京の成城にあった研究所自宅、ね、そちらが飯田市に移築された建物ですね、そこで行われた1101話の贈り物を語る会という会の中で収録をさせていただいたものでした。この収録というのは昔話研究家小沢俊夫さんの、ラジオ番組 FM 福岡の昔話へのご招待のスタッフさんも、収録をしてくださったもので、そちらの音を一緒に使わせていただいています。さあ、あえてこの飯田の FM 放送でこの全国の方々の昔話の語りをお届けしてきた私佐藤佳代の気持ちはですね、この全国の皆さんの語りというのは、以前もね番組でご紹介しましたが、飯田市内に今移築されている柳田国夫館での柳田国夫先生と昔話研究家若かりし頃の小沢俊夫さんの出会いがあったから今語られているものなんですね。で柳田国夫さんは、ね、皆さんご存知のように民族学者、民族学の視点で昔話というのをすごく大事にされていて、昔話は日本人の心がわかる形はないけど伝承文学、ね、消えてはいけないものだと思っておられた。でも昔話がだんだん危うくなってきた、語られることも少なくなってきたし、ね、どうか昔話を守っていってほしいということを、あの柳田国夫館のあの書斎の中で若かりし頃の小沢誠二さんのお兄さんにあたりますね、小沢俊夫さんに思いをこう告げられて、でそれをきっかけにドイツ文学者だった昔話の研究家小沢俊夫さん、グリム童話を研究されていたんですけれども、やっぱり自分も日本の昔話をやらなきゃいけないと思われて研究が始まって、でそれを日本の子どもたちにも伝えていくためにと昔話大学が繰り広げられているんですね。さあ、前置きが長くなりましたが、というわけで飯田の皆さんにもぜひ柳田国夫の思いの延長線上にあるこの昔話を聞いていただきたいということでお届けしてきました。この時間、全部で31話あった全国での、昔話が今日は最終回です。3つお届けします。丹後の八代さんの花聞きというお話からまずお聞きください。中西文江さんの語りです。
八代さんの花聞き。昔丹後の家に八代という人がいて、嫁さんと二人で暮らしていた。その嫁さんは大変食いしん坊で、八代さんが山へ行った後で一人でこっそりぼた餅をこしらえては食べ、こしらえては食べしていた。八代さんが気がついてみると小豆も米もなくなっていた。ある日八代さんは山へ行ったふりをして見てやろうと高へ上がって見ていた。しばらくすると嫁さんはそろそろと小豆を出してきて、ごしょごしょ洗って米も洗ってぼた餅をこしらえた。それを堪能するほど食べてから残りを長餅に隠した。八代さんは山から戻ったふりをして、かかあ、ぼた餅臭いぞと言った。なに、ぼた餅なんかありませんよ。それでも臭いぞ。八代さんはふうふうふうふう風かきながら長餅のところへ行ってぼた餅を見つけた。嫁さんは驚いて村の人に、ぼた餅を隠していたらうちの人が、おお、臭い臭いと言ってぼた餅を見つけた。うちの人は風かき花すると言った。その話が村中の評判になった。そのうち大きな武芸者の家で大呼ばれがあって、大事の皿がなくなった。それなら八代さんに風かいてもらおうということになって、 武芸者の家から八代さんのところに頼みに来た。八代さんは大変なことになった。大きな評判になっているし、どう言えばいいかわからないと思って、心配で心配で寝ていた。そこへ皿を取った人がこっそり来て、皿はわしが取った。あの家の裏に置いとくから、風かいて行ってくれ。わしのことは言わないでくれ、と言った。八代さんは嬉しいことを教えてもらったと。あくる日、武芸者の家に花聞きに行った。すると本当に家の裏に大事の皿があった。それがまた大変な評判になった。すると今度はお殿さんのところから。お殿さんの具合が悪いので、八代さんに風かいてもらいたいと、かごで迎えに来た。八代さんは困ったことになった。武芸者よりもお殿さんの方が余計に困ると、しぶしぶかごに乗った。だいぶ行ったところで、ちょっと下ろしてくれと言って下ろしてもらった。少し先に一人で行くと、ほらがあった。八代さんはほらの中で、どう言えばいいのか心配しているうちにうとうととした。すると夢を見て、お殿さんの境内に大きなイチョウの木がある。そのイチョウ木のもとに金の五兵衛が埋まっている。その金の五兵衛が世に出たくて、お殿さんは具合が悪いのだと夢見せがあった。そこで八代さんはいいことを聞いたと、さっさとカゴに戻った。お殿さんのところに行ってみると、夢見せの通り大きなイチョウの木があった。八代さんはお殿さんに、このイチョウの木の下に金の五兵衛が埋まっています。それが世に出たくて、お殿さんは具合が悪いのですと言った。掘ってみたところ、本当に金の五兵衛が出てきて、たちまちにお殿さんの具合は良くなった。そこで八代さんはたくさん褒美をもらった。そうして八代という名前だったので、出雲のお八代に祀ってもらった。それが話の種くっさり。
語り手中西文江さんの語りで、八代さんの花聞きというお話でした。ねえ、花が聞いてたわけではなかった八代さんですけども、なんかありえないような幸運な展開が繰り返されて、最後にハッピーエンドになったというね、ハッピーエンド、突き抜けるような明るさみたいなものも昔話の、ね、いいとこです。さあ続いてお届けする昔話2つ、こちらはですね、親子の情を歌ったような本当にしっとりとした昔話です。まずはじめは福岡のお話で、カッパ石、ね、こちらはまたカッパが登場する、なんともなんとも味わい深いお話です。一柳依子さんの語りでお聞きください。
カッパ石。昔堀や川にはまだカッパが住んどったげな。そん頃はカッパが子供の足を引っ張って溺れ死なせることがようあったげな。筑後国の大川の旗穂ちゅうところのレンコン堀にもカッパの親子が住み着いちょった。ある日んこと、小ガッパがいつものようにレンコン堀を泳ぎ回っていると、そのうちひょこっち水上に頭を出した。ちょうどそん時、堀んそばで遊びおった三郎寺中子どんが、そん小がっぱを見つけて石を投げつけた。そしたらそん石がガツンチカッパの頭の皿に当たって、皿が割れてしもうた。カッパは皿の中に水気がないと死んでしまうち言われちょるで、 コンクガッパもさらば割られて死んでしもうた。親ガッパがこれを聞くと気が狂うごつ腹かいて、よしみちょれよ、どげんこつしたっちゃ敵を取ってやるっち心に決めあった。親ガッパが一生懸命敵を探していると、そういえば三郎おじいちゅう子がわかったげな。そこで三郎おじはレンコン堀のドロン橋上にやってきた三郎おじをさーち水の中に引きずり込んだ。やい、ようレンコンを殺したね。ここでお前ごてをバラバラにしたっちゃよかの。そんぐらいのこっちゃ大いどんの腹虫が収まらん。よかか、お前のおとっちゃんも撃ち殺せ。三日のうちにお前の手でお前のおとっちゃんば打ち殺せ。三郎次はこれを聞くと恐ろしゅうてガタガタ震えてしょうがなかった。親がっぱは震えおる三郎次に、三日のうちにおとっちゃんを殺しますちゅう証文を書かせて、ふうち消えてしもうた。気がつくと三郎次はレンコン堀のドロン橋の上にびっしょびしょに濡れたまま立っておった。孫晩三郎次はおとっちゃんに親がっぱとの約束を花さんばあち思ったどん、どうしても言い出しきらんじゃったげな。次の晩も花さんな花さんなち思ったどん、どうしても言い出しきらんかったげな。とうとう三日目の晩になってしもうた。三郎次は今晩こそおとっちゃんとおっかさんに話をせんなち心を決めて、二人のいるところを探したら、二人は小屋の中でむしろばおりゅうらした。三郎次は心を決めて小屋の中に入ったどん、どうしても親がっぱとの約束を話しきらんで泣いてしもうたげな。メラメラ泣いていけしたとなちおかしゃんに言われて、やっと三郎次は訳を話し出した。小がっぱに石ば投げつけたら、その石がかっぱの皿に当たって小がっぱが死んでしもた。そいで親がっぱに三日のうちにお父ちゃんを殺しますちゅう証文を書かされたち話した。ほんにねほんにねちおっかしゃんは言うて、ただうろうろするばっかりじゃった。おとっちゃんにしたってよかちえん出てこんかった。恐ろしか恐ろしかって言うて、そんばん親子三人でごてを抱きおうて一晩中泣き明かしちゃったげな。そいでも意見したこっちゃろかい。朝になっても何も何事もなか、おかしかねえって言うて外に出てみると、角の柿の木の枝に紙切れが置いてあって、それがビラビラっち風に揺れちょった。そういは三郎次が書いた約束の証文じゃった。三郎のお父ちゃんはそれを見て、あーこういうかっぱどんが許してくやったとじゃっち言うて、孫紙切れを拝みやったげな。お父ちゃんの言わした通りじゃった。親がっぱはこの三日の間毎晩三郎次のところに来て様子を見ちょいやった。そして三日目の晩に三郎次たち親子三人が抱き合うて泣いちょるのを見て、ああ親根性ちゅうもんはかっぱも人間も同じ場合なあち思うて、親がっぱはなあもせんとレンコン森に戻っていったげな。そいからは堀で子供が足を引っ張られて死ぬちゅうことはのうなったげな。三郎次のおとっちゃんは親がっぱの今親切をほんに喜んで、ほんによか石を親がっぱにやりやったげな。かっぱはその石を堀から上がる時の敷石にしたげな。その石は後にカッパ石市呼ばれるごつなって、今で大川の天満宮にあるげな。それでカッパ石に話はここずいでおしまい。
ありがとうございました。 一柳依子さんの語りでカッパ石でした。では最後です。福井の土地谷陽子さんの語りで蛇の嫁さん。
福井の昔話で蛇の嫁さん。昔のあっとこに一人のお医者さんがあったんやとの。ある日の晩下島、美しい娘が訪ねてきて、目を過ちした酒ん手に見てもらえませんやろかちゅうたんやと。お医者さんはそれから毎日娘の目を見てやったんやと。ほのうちに目はスカーンとようなったんやっての。ほうの娘があましい美しせえもや酒ん手に、お医者さんは裏の嫁さんになってもらえんかの中端やと。娘はお医者さんの嫁さんになったんやっての。嫁さんは何から何までちゃんとしてて、できんことは一つもねかったんやと。ほのうちに男のねんねが生まれたんやっての。ねんねが生まれてからっちゅうも、嫁さんはお医者さんがよさり出かける時になるっちゅうと、帰ってきなはったら戸口で今帰ったぞって声かけておくんなさいちゅうようになったんやっての。ほんでお医者さんはよさり出かけて帰ってくるっちゅうと、戸口で今帰ったぞって声かけたんやっての。ほいと嫁さんはお帰りなさいませちゅってちゃちゃっと奥から迎えに出てきたんやっての。ほやけどた、よさり出かけるたんびに嫁さんがほうなこと言うもんやさけんてに、お医者さんはなんや変ななって思うようになったんやっての。ほんであっとき戸口で声かけんとそーっとうちん中入ってみたんやっての。ほういたら奥の八丁間の暗がりで、大蛇がねんねを抱かいてあやいてたんやっての。ねんねは大蛇の目玉をねぶってたんやと。お医者さんはびっくらこいてもて、ああうちの嫁さんは美せえ女やと思ってたんやけどた、大蛇やったんかって思ったんやと。ほやけどた、ねんねもいることやしって思い直いて、戸口んとこに戻るっちゅうと、いつものようね今帰ったぞって声かけたんやっての。ほいたら大蛇は嫁さんのなりになって出てくるっちゅうと、大蛇の姿を見られてしもた酒ん手に、私はもうここにいることはできませんのや、どうかねんねを大事に育てておくなさいちゅうたんやと。お医者さんはねんねのためや酒ん手に、今まで通りここにいてもらうことはできんのかのちゅうたんやと。ほやけどた嫁さんは、いや大蛇の姿を見られてもた酒ん手に、もう私はここにいることはできませんのです、もしねんねが泣いて泣いてどうにもこうにもならんようになったら、山の奥の奥の沼まで来てんで、ほいでここでおきみってわちの名前を呼んでんだったら出てきますさけんてに中断にゃと。ほでからねえねの方に向こて、おめは私ってなもんのとこに生まれてきて、ほらうなじが悪かったの、ほやけどた以降なって立派な優しいもんになるんやざ ってよー言い聞かえて山の奥の大奥の沼へ帰っていったんやっての。ほうでから注文要さりになるちゅうとねんねは泣いて泣いて泣いてどうにもこうにもならんのやと。ほんでお医者はんはねんねを抱かいて山の奥の大奥の沼まで行ったんやと。ほんで沼の淵に立つちゅうとおきみおきみって呼ばったんやと。ほうしたら沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきたんやっての。大蛇は嫁さんのなりなるちゅうとどうしましたにゃねって尋ねたんやと。お医者はんはねんねが泣いて泣いてどうにもこうにもならんさけんてにここまで来てみたんや、どうしたらいいやろかのちゅうたんやと。ほいたら嫁さんはほうですか、ほんなら私の目玉を一つあげまさけんてに、これさえあればママもいらんし子守もいらんさけんてちゅうたんやと。お医者はんが大蛇の目玉をねんねに持たせるちゅうと、ねんねはちいき泣きやんで目玉をねぶったりコロコロと転がいて遊びだいたんやっての。ほでからちゅうもねんねはすくすくと行こうなっていったんやと。ほうやけどたこのことを殿さんが聞きつけて、あの医者が持ってるちゅう大蛇の目玉を取り上げてこいって家来に命じたんやと。殿さんの言うことやでしゃあない、お医者はんは大蛇の目玉を家来の侍に与えたんやっての。ほうでからちゅうもねんねはよさりになるちゅうとまた泣いて泣いてどうにもこうにもならんようになったんやと。お医者はんはまた山の奥の奥の沼まで行くちゅうと沼の淵でおきみって呼ばったんやっての。ほいたら沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきて、大蛇は嫁さんのなりになるちゅうとどうしましたんやねって尋ねたんやと。お医者はんが訳を話すちゅうと、私は目が見えんようになってまうんやけどた、ねんねのためやでしゃあないわね、目玉はもう一つ差し上げまさけんてにちゅうって目玉をもう一つ産んだったんやっての。ほでからちゅうも子供はママもいらんし子守もいらんようになってすくすくと行こうなっていったんやと。ほうやけどた殿さんがまたこのことを聞きつけて、ほの目玉も取り上げてもたんやっての。ほでからちゅうも子供はよさりになるちゅうとおっかちゃんを恋しがって泣くようになったんやと。ほんでお医者はんは子供を連れてまた山の奥の大奥の沼まで行ったんやとの。ほんでおきみって呼ばるちゅうと沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきたんやと。大蛇は嫁さんのなりになるちゅうとどうしましたんやねって尋ねたんやっての。お医者はんが訳を話すちゅうと、嫁さんは私にはもうあげるもんは何もねえんや、今からお城行って私が目玉を取り返して来ます叫んで、ほん時には大嵐を起こいて大水を出す叫んで、大水がこんとこにいてくださいちゅうたんやと。これから自力本当に大嵐が起きて大水が出たんやっての。殿さんもお城も大水にすいって流されてもたんやと。嫁さんは目玉を2つ取り返すっちゅうと、 子供に向こて、おめももうこんなにいこうなったんや叫んてに、目玉は私が二つとももらう叫んてのちゅうたんやと。ほでから悪い殿さんも死んでもたんやで、こんだお前がいこうなって立派な優しい殿さんになるんやざってよう言い聞かえて、山の奥の奥の沼へ帰っていったんやっての。ほでからのち子供は行こうなって立派な偉い優しい殿さんになったちゅうこっちゃ。ほんでそろけん。
言葉の贈り物の時間、番組が終わってもウェブサイトの言葉の贈り物のバナーでお聞きいただけます。ぜひ聞き直して楽しんでください。